もしもし、テレフォン人生相談、勝野博です。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日は
今日はちょっと子供のことで、
はい、
兄弟仲良くやれるようにするのにどうしたらよいかということでご相談したいんですけれど、
はい、あなたおいくつですか？
はい、私は71。
家族構成を教えてください。
はい、夫が73歳です。長男が46歳。
はい、
はい、次男が41歳。
41歳、はい、
はい、長女40歳。はい、
一緒に住まれてるんですか？
いえ、子供はみんな独立しております。
それで？
それでですね、はい、小さい時に私どもがちょっとこういろんなことから逃げてしまったことが今こういう結果になってるんだと思うんですけど、
はい、
長男が小児喘息で随分病みましてね、
はい、
それで結構わがままに育てました。で、弟と妹はそんなことなく普通に行ったんですけれども、
はい、
小さい時からまあその長男がストレス解消のためなのかいじめの対象のように弟のことだけはちょっとこういじめの対象のような形でいたんですけれども、それを私どもがしっかりなだめてしっかりやめさせることをしないで、
はい、
そういう嫌なことから逃げてしまったもんですからね、今になってこうして苦しむ結果になってるんですけれども。
どういうふうに苦しまれてるんですか？
1ヶ月ちょっと前に普段平成はそんなにいつも居酒屋してるわけじゃないんですけど、1ヶ月ぐらい前に、
はい、
長男が技術的なことで次男にちょっとやってくれっていうふうに頼みました。
はい、
そうしましたら次男は、前からそういうような関係もあるし、あんまり関わりたくないっていう気持ちもあったんだと思うんですけれども、
はい、
自分の仕事のエリアの外だから、断ったんだと思います。
はい、
そうしましたらまた長男がその癇癪を起こしましてね、今度会ったら殺すからとかっていうことにを言うんだそうですの。
はい、
で弟は割と冷静で、そういうことであればもう関わりたくないから、
はい、
あなたの前にも顔は出さないし親のところも行かないから、あなたのいいようにやってくださいっていうことで電話切れたようなんですけれども、
はい、
弟とすれば親とも行き来しない、兄弟とも行き来しないって、なんでそういうことにならなきゃいけないのか、これは最初から親の責任なんだろう、あなた方の責任を、あなたたちが亡くなった後になんで俺がそんな風にひろひろと逃げ隠れたような生活しなくちゃいけないのかっていうことで、私どももちょっと責められまして、主人もちょっと今介護後でいるもんですからね、
はい、
なかなか相談もできないし、お力添えいただきたい。
それでご相談内容としたら、
はい、
このご兄弟のこのぎくしゃくとした仲を何とかしたいということですか？
はい、そうです。
もう結構ぶつかってますよね、今のお話聞くと。
はい、
それは前からそうだったんですか？
中学高校のあたりでは、
はい、
結構とうとう自分の思うようにして、気に入らなければサウンドバッグのようにしたりしているのを私も見て、
はい、
注意はしたんですけれども、
はい、
そのまま引きずって結局逃げた形で今まで来てしまいました。だから普段平成は結婚して子供もできまして、だいぶ丸くはなったんですけれども、
はい、
今回またこう爆弾が爆発したみたいな形になりまして、弟もあんまり近づいてはいかないで、こうせずと思って いるはいたんですけどね。
うん、わかりました。それではですね、
はい、
今日はこちらに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、お話を伺ってみたいと思います。先生、
はい、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。はい、
旦那様は体が悪くなってもう長いんですか？
もうちょっと認知症を患いましてね、10年近く、う
ん、ああ、じゃあその間大変だったわけですね、結構ね。それでお嬢さんもいるんだよね、ただね。
はい、はい、
お嬢さんとはみんな仲良かったわけ？
はい。
あ、そう。はい、
たまには自分のわがままこうバッと言うんですけど、うんうんうん、妹も弟ももう分かったみたいな形で、あんまりこう、
関わりたくないっていう感じだね。はい、はい、だから要するに妹から見るとお兄ちゃんと次男の間には根本的な確執があるってことを妹は直感的に感じてんだよね、やっぱりね、見てきてるから。
はい、
年齢もそんなに変わってないからね。
はい、
それからあと46歳と41歳で5歳違い。でもこれ子供の頃の5歳違いって相当大きいんですよ。 普通はそのサンドバッグにして撃たれたとかっていうことは、普通だったら5歳違ければ手加減するよね、
はい、
普通ならね、
はい、
それでお母さんの話をずっと伺っていると、この病理の答えがもう出ているのはわかるじゃないですか。要するに自分は長男を甘やかしすぎたんだと、小児喘息という理由があったにせよね、
はい、
それで弟がいじめられているケースにおいても、まあ、口先で止めることはしたものの、本気で止めに入ったことがないっていうようなことが負い目になっていることが、もう十分出てるじゃないですか。
はい。
ね。
はい。
そしたら、じゃあ今回の件の内容っていうのは、どういうふうにお母さんとしては解釈してるんですか？ただ二人が仲良くなってほしいって言えば、仲良くなってれば、お母さんはその矛盾を責められることがないから楽なわけですよ。
私としましては、今ではね、うん、こう思ってます、まあ、親の責任ということをすごく、うん、まあ、はっきり言って嫌なことから逃げ切ってしまった代償が今ここへ来て、
うん、
本当に心から苦しむ結果になったんだっていうことを、うん、だ
それが今でも逃げているっていうことを分かってもらいたいのよ、
はい、
それで、
はい、
今回の件にまず限って聞きたいんですよ、
はい、
まず今回の件は、
はい、
その何を頼んだかちょっと僕分かりませんが、
はい、
次男に何かお前だったらできるだろうっていうことで頼み事をしたと、
はい、
それでエリア外だからダメだと言ったっていうのは、
はい、
まあ一応仕事上の基本的な原則としてそんなにおかしいことではないよね、
はい、
そしたら長男はならばじゃあこれ香水費あげるからお前いやなんとかやってくれよとか、いやしょうがないな、じゃあこの日だったらできるよとかいうのが、まあ基本的な兄弟関係ぐらいだと思うのよ。そういう話し合いがない。長男はあくまでもお前は俺の命令を聞かなくちゃいけないっていう感じで、
はい、
それで弟はお兄ちゃんに対しては心を開いてませんから、
はい、
まあ積極的にあれやってやろうかこれやってやろうかって気持ちは当然ないよね、やっぱりね。
そうです
ね、はい、当然だからお兄ちゃんは完全に頭きて今度だったら殺すっていうところまで行ったと、
はい、
そしたら弟はもう関わりたくないっていうのはこれも正しい判断じゃない、そこまで言われたら、ね。だからあなたのいいようにやってくださいという形で逃げると。
はい。
それで、お兄ちゃんはその言葉を父にとって、要するにお前はもう家とも関係をあれするなと、いうことを言ったわけじゃないですか。
弟が自分から家とも関係切るからあなたとも謝らない
。いや、だからそこが分かってないね、お母さん。だから、
はい、
お兄ちゃんと関係を断つことは、
はい、
お母さんとも関係を断つことなんですよ、長男、次男からしてみれば。
はい。
いやそうじゃないですよ、その孤独さがわかるかって言ってんのよ。だから今回の件は誰が悪いんですか。じゃあちょっとお母さんの感想を言ってほしいんです。
私が悪いです。
いやいやちょっと違います、
親が悪、
この二人の話の中でです、
はい、この二人の話の中では兄が悪いと思います。
じゃあそう言ってください、兄に、
はい、
はっきりと、
はい、
次男も連れて兄弟がこのまま一生愛別れるのは困ると、
はい、
嫌であると、
はい、
それでこの件について決着をつけるから二人とも来いと、
はい、
今回の件に関しては長男お前が悪いと基本は言ってくださいよ。
あ、そうですか。
それが言えなかったんじゃん、
はい、
ずっと、
はい、
それで喧嘩しないで喧嘩しないでそうすればっていうことの話ですよ。これはだってそれ以外解決の方法あるんですか。そうすると今度は、
はい、
どれと誰が修羅場になりますか。長男とあなたが修羅場になるんですよ。でもそれをやらない限り本当の関係性が長男とあなたの間にも甘やかし甘えっていう以外なくなっちゃうんじゃないの。それで次男はやっと母さんが言ってくれたという意味でこの子は耐えてきてるから許してくれると思うよ、分かってくれると思うよ。この修羅場を止めてくれるのはきっと次男だと思うよ。
そうですね。
うん。そういう逃げる怖さがだんだん分かってくるじゃないですか。本当の魂に誰も到着できなくなっちゃう怖さなんですよ。
はい。
でも家族がそれであったら儚いよね、やっぱり。
そうですね。
みんな不幸だよね、やっぱり。
はい、はい。
うん。ここは、ちゃんとそういう形で収めるチャンスだなという気がするよね、やっぱり。
あの、 今この私の一存で子供を呼びつけて言っていい結果になるといいけど悪い結果になったらまた困るとか、そういったことがあります。
悪い結果になるんですよ、一時的な修羅場になるから、
は
あ、でもこれ問題はどっかで総決算しないと、
はい、
老後、これからの老後だって安心できないじゃないですか、やっぱり。
そうです
ね、
はい、
だからお母さんと長男の間に、
はい、
やっぱり何らかの病理があったんですよ。だってなんで長男にそんなに遠慮しなくちゃいけなかったのかという理由がきっとあったと思うのよ、お母さんの中にも。
はいはい。
まあ小児喘息で苦しかったということはわかるけれども、その時お母さんは仕事されてたわけ。
そうです。
だからお兄ちゃんの面倒を時間的に仕事をやっぱりある意味で優先せざるを得ないような状況がおそらくあって、
はい、
何かその後ろめたい気持ちがお兄ちゃんにあるんだろうね、きっとね。
あります。まあ小さい時に私どももうちょっと商売始めていましたもんですからね、
うん、
小さい時に子供預けたりしましたもんで、不憫な思いさせたなっていう気持ちはあります、う
ん、そこを甘やかすことによってなんとか、やっと均衡を心理的に保ってきたものの、やっぱり、でも今度41歳の弟さんが5年後に生まれてくるわけじゃない？
はい。
その時にはまた違ったいろいろな状況があったんだろうけれども、
はい、
その中では次男は常に、やっぱり違った意味で我慢する何か立場にあったんだろうね。
はい、そうでございます。はい。
この一個一個の物事に対するやっぱり利費をちゃんと今回二人が訴えてきてんだよ、お母さんに。ここはこれを使って総決算の修羅場をあったとしても、どっか踏み越えてこれまで騙してきたものをみんなが出して解決に向かわなければいけない時期に来ていることを教える出来事だったっていう気がしますよ、どうしても。
うん、
だからこれまでのお母さんの態度ではこの問題を対処しちゃいけないと思う、
はい、
そうすると結局兄弟が仲良くするにはどうしたらいいでしょうかっていう全く的外れの視点にこの問題が置き換わっていっちゃうと思うよ、
はい、
そういうことじゃないんじゃないかなって気がするんだよね。
そうですか。じゃあ先生、今回は二人の子供を自分で呼びつけて、
うん、
それでどっちが悪いかってことも、この今回の問題に関して、
今回の問題に関してはこうだと、やっぱり言えばきっと長男とお母さんの、はい、修羅場が訪れると思います。
そうです。
そこをどう捉えて、結局やっぱりそれでも愛していたんだという、仕事しながらもね、
はい、
苦しかったんだっていう母さんの思いも伝わるかもしれない。それで本当に辛かったんだっていう長男の思いも出てくるかもしれない。
そうですね、
うん、そしたら次男は次男でその構造を理解して、ね、まあどういう風に三すくみの修羅場になったらなったで、どっちにしろこのままだってみんなバラバラになりますよ、このままだったら、
はい、
やっぱりどっかでやらないと、それなりの決着を。
わかりました、頑張ってみます、
ちょっとやっぱりここはお母さん、このまま子供たちとの間にその壁を作ったまま孤独で生きるかどうかのあれが来てると思うよ。うんうん。頑張ってね。
そうですね。
うん、
まあ今回はじゃあ頑張って。
はい。お願いします。
ありがとうございます。
はい。勝野先生、
よろしいでしょうか。
ありがとうございました。どうも。はい、頑張ります。
私も一言よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
全く先生のおっしゃる通りだと思いました。それでここで大事なことは、
はい、
感情的にならないことです。ここは冷静に冷静にということをどうぞ注意してください。
はい。
で、そうすればずっと気にかかっていたことがね、その原因が取れますからね。
そうですか。
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ前向きにどうぞ、
はい、よろしく頑張ってみます。
はい、失礼します。
失礼いたします。